現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ、宿命鑑定士のナミさんとお電話がつながっています。ナミさん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これからしばらくお電話でご出演ということになりますので、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそお願いいたします。
では、ナミさん、今日のテーマから教えてください。
はい、はい、今日のテーマはですね、自分に自信を持つということで、
はい、
新しくね、4月から環境が変わられている方がたくさんお見えになるということと、
はい、
それから心の変化が起きやすい時期だということで、うん、はい、こういうテーマでね、お送りしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。まずね、はい、世界中の中で、日本人の方が、うん、自分がこう満足、自分に満足してるとか、うん、満足してる、そう思うよっていう割合が、
はい、
世界的にどれぐらいかっていうことをね、まずちょっとね、調べました。
はい、
で、実はですね、こう先進国の中で、日本はどうかなってね、皆さん思われてると思うんですけど、
うん、
1位がね、実は、アメリカですね。86% の方が、
はい、
自分に自信がある、満足していると思うっていう割合が第1位ですね。はい、で、続いてイギリス 83.1%、
はい、
3位がフランス 82.7%、4位がドイツ 80.9%、
はい、
っていうことで、つらつらつらーっとね、なかなか日本は出てこないんですけども、実はね、この1位の 86% 以上の、アメリカが中国と比べると、日本っていうのはね、実は半分以下の 45.8% の、割合ですか、満足している、そう思う、自分に自信があるという方がお見えにならないというね、うん、
はい、
調査なんかも過去にね、ありましたということで、で、実はね、
はい、
自信がないっていうことって、どういうことなんだろうって、自信を喪失する、失ってるっていうんですかね、
はい、
っていうのって、何が原因なんだろう、どういうことなんだろうっていうのをまず思って、いただいたときに、
うん、
例えば自分は何もできないんじゃないかとか、自分の価値って何なんだろうとか、
はい、
自分はダメなんじゃないかとかね、例えば人を信じられないとか、愛されてないとかね、こういろんな思いから、例えば失敗するかもしれない、できないんじゃないかっていうね、それから嫌われてしまうかもしれない、私自分自身は大丈夫かどうかっていうことを、こう常にこう自分の中でこう問いかけている方っていうのがたくさん見えになると思うんですね、自信のない方の中にね、
はい、
でもこれってね、実は自分自身で自分を決めているだけっていうことで、例えばね、周りが、すべての人が自分自身に対してそう思ってるかどうかっていうのは定かじゃないですよね。
そうですね。
自分が思ってるんだけで、うん、周りが全員、世の中の人がみんな自分のことをそう思ってるかどうかっていうのは絶対 100% じゃないわけでね。
はい、
っていうことは、自分で自分を最初から批判、否定しているっていうことなんですね。
なるほど、
うん。っていうのはね、なぜかっていうと、結果とか、人目だったり、他人から見た目をすごく気にしているっていうことなんですね。で、イコール自信がない。っていうのは、過去に失敗したとか、何か嫌な思いをしたとか、自分がこう嫌な経験をしたから自信がないとかっていうね、ことが、こう、経験則になって、自分の意識とか思考に、こう、 しがらみついてるんですね。
ああ、なるほど。はい。
で、それを、じゃあ、変えていけば、うん、自信がある、自分に自信を持つっていうことに変わっていくんじゃないかっていうことですね。で、例えばね、はい、これじゃあ、どうやったら自分に自信が持てるのかっていうね、ことで、例えば、人から見て、こう自分を意識してもらってる、見てもらってるとかね、
はい、
それから認めてもらうとか、
うん、
褒めてもらうとかね、
はい、
そういうことって嬉しいとか喜びだったり自己満足感だったりっていうことにつながりやすいですよね、
はい、
うん、で、あの自己評価だとか行動だとか自己主張っていうものを高めていく、これ自分に自信をつけるための3つのポイントなんですけどね、自分の自己評価を高めるっていうことは自分を認めること、
うん、
他人から認められるのではなくって自分をまず認める、自分で自分も認める、
うん、
これでいいんだ、これで大丈夫なんだっていうことを認めていくっていうことが一つ、
はい、
それから行動ですね、あのプラス自分がこう自分がこれでいいんだって思うことで少し行動すること、挑戦する、変化を恐れない、それから失敗を恐れないようにやってみるっていうことにね少しずつ移していく、それから自己主張ですよね、自分の思いとか意見を表現するっていう、これね話さないといけない、言葉で伝えないといけないと思ってる方がすごくいるんですけどね、態度とか言葉で言わないと、みんながみんなそれ得意な人ばっかりじゃないじゃないですか、
はい、
ね、っていうと、じゃあその方法を見つければいいわけで、例えば言葉で表現する、態度で表現するっていう方が得意な方はそれでいいし、そうじゃない方、例えばそれが文章だったり今だったらメールだったり、それから絵とか造形作ることや書くことで表現する方も目になりますし、それが例えば音楽で表現する、音で表現する方もお見えになるということ で、自分の主張の仕方を見つけるっていうこともね、とても大事です。
はい、
それから、ありがとうとか感謝をする心っていうのが満足感につながりやすいですから、
はい、
まずねこれね、人からありがとうって言われることをしようって、それってねハードルが高いんですよ。自分に自信がない人は、自分じゃない人に対して何かをするっていうことって、コミュニケーションを取らないといけないことになるので
ね、
もうそこがすでにハードルが高い
ので
、まずは自分自身のことをありがとうって言えるっていう、そういうことを一つずつ積み重ねていこうということで、例えば自分が嬉しいこと、
うん、
自分が楽しいこと、
うん、
自分が喜ぶこと、
うん、
で自分が自分にありがとうですよね。
そうですね、
そういうことを一つずつ積み重ねる、で今日も自分で自分を、満足楽しく嬉しく過ごせてありがとうっていう気持ちで過ごすことがちょっとできるようになってきたら、一番近い他人の家族とか兄弟ですよね、自分の家庭の一番近くにいる、環境の近くにいる方に対して少しだけそのありがとうのお裾分けをするために何かちょっと、ね、自分が、こうしてもらったら自分だったら嬉しいかなとか、相手がこういうふうに求めていることをちょっとしてあげようかなって、自分ができる範囲のことでやってあげる、相手からありがとうねって、あ、嬉しかったよって言われるっていうことがとても大事ですよね。
そうですね、
まずそこからスタートですね。
はい、
それから自分の思考回路とか意識を、変革させる、変えていくためにですね、
はい、
まずね自分と他者を比べない、
はい、
自分の目標とか夢をですね周りの人と混合しないことです。結果ね、自分ができてなくて誰かができてると、相手はできるのに自分はできないからダメなんだっていう風に比べてしまうこととかもね多いと思うんですけどね、はい、そうじゃなくって自分は自分なので、自分の目標や夢を、達成するために一つ一つ行動を起こしてこなしていけば必ず結果がついてくるっていうことでね、
はい、
他者と比べない、相手の夢や目標と混合しない、混同しないっていうことがまず大事ですね、
はい、
それから小さな目標を一つずつ達成するっていうことも大事です。例えば 3年先とか5年先とか将来はとてもゴールが長いですよね。
そうですね、
うん、はい、そうじゃなくって、例えば今日の目標、今日はこれをしよう、
はい、
今日は何々を今日夜寝るまでにやろうとかね、お昼までにはこれをやろうとか、そういうふうに身近な目標、例えば今週の目標だったり、それが今月の目標でもいいですね、自分が達成できる範囲の短い距離の時間の目標を立てるっていうことが大事です。それを一個一個達成していくと自分に自信がね、つながることにもなりますので、まずそれも大事ですね、
はい。
それから分かりやすい目標でいくとね、例えばね、筋トレとか運動などをしている方っていうのは、目標が達成しやすいですよね。回数を決めて、回数をこなせば目標達成したことになりますね。
あ、そうですね。
例えば、一番最初に簡単に自宅で、例えば腕立て伏せをちょっとやってみようかってやったら、3回しかもしできなかった、それが毎日やっていくことで、5回、10回ってなっていけば、当然自分にも自信がついてくるし、体力的にもね、こう自信がついてくるわけで、
そうですね、
回数とか、例えばそれがどんどんもっと長い時間やっていけるようになると、それが体型だったりウエイトだったりにもし結果が見えてくる方もね、お見えになるかもしれないですよね。筋トレや
そうですね、
なのでそういうことで結果が見えやすいことっていうのは、まあ、自信につなげやすいですよね、
張り合いにもなりますよね。
そうなんですよね、はい、特にね、女性はこれからちょっと薄着になってくる季節なので、はい、今からちょっとやろうかなっていう方がね、多くなる時期ですし、そういうこともね、目標にされるのもいいかなと思いますね。
はい、
それからね、自分の強みとか、自分の得意なことっていうのがある方の場合は、
はい、
苦手なことっていうのはね、みんなあるんですね。すべてオールマイティにできる人の方が少なくって、
はい、
なので自分の得意なことや強み、好きなことっていうのを磨き上げて、よりプロフェッショナルになるっていうこともね、自信につながる人になるんですね。
はい、
人とのこう差をつけるわけではなくって、自分の中で達成感磨き上げていくっていうことがね、とても自分の自信につながっていくということですね。
なるほど。
はい。それからね、これ心理学的にもね、効果があるって言われてる方法としては、
はい、
呼吸とイメージっていうのが、まず一番簡単に、もう今日今すぐからもね、できる方法です。はい、で、これっていうのはね、簡単で、8秒まず吸って、息をスーッと8秒間ゆっくり吸います、はい、それから8秒間止めます、
はい、
それから8秒間で吐きます。で、吐いたら、吐き切ったら、そこで4秒止める。これを3回繰り返します。
では、まず8秒間かけて息を吸って、
8秒止めます。
はい、8秒止めて、
それから8秒吐いて4秒止めます、
はいはい、
これを3回繰り返す。
3回繰り返す。
これ、ね、どこでもすぐでも今でもできますよね、
はい、
これっていうのは実はね、とてもリラックス効果があって、思考を活性化するっていう方法の中の一つなんですね。で、その中で呼吸をしながら、強く自分の、達成したり嬉しかったり楽しかったりっていうことをイメージするっていうことがとても大切です、
はい、
で、そうすることによって自分の思考回路が活性化されて、グラス思考の方にこう思考がね、だんだん徐々になっていくっていうことがね、できていきます。
なるほど、
ね、はい。で、皆さんね、本当に私たちで、私でももう40数年生きてきてますけど、一回も失敗してないとか、挫折がないとかね、裏切りがないとかっていう人生っていうのは絶対にないんですよね。
そうですね、
小さい頃から本当に友達付き合いだったり家族だったり、いろんな体験や経験をしてきてる中で、
はい、
いろんなことを見て聞いて体験して、失敗があったり挫折があったり裏切りがあったりっていうのは誰しもがあるんだよっていうことを、
はい、
まずね、認めて ていただきたいですね。自分だけがダメなんじゃないかとか、自分だけが失敗したんじゃないかとか、自分だけが裏切られたんじゃないかって思うとすごく辛いんですけど、そうじゃなくって世の中の人はもう万人の人が全て経験してることであって、それを自分なりのやり方で乗り越えてきてるからこそ今があるっていうことでね。
そうですね。
私ももう辛い経験もありましたし、失恋もありましたし、ね、もうありとあらゆることがありましたけどね。私の場合は生まれ持って脳みその回路がポジティブシンキングなので、なんとかなるわっていうね、これが学びだわとかね、なんか気づきなんだみたいな風に何でもこう持っていく人なので、乗り越えてこれたのかなっていう風に思うんですけど。
でもそうやって考えていくことが大切ですよね。ね、
そうなんですよね。そういうね、思考の、癖をつけるっていうことが大事だと思いますね。
考え方の癖。
そうです、そうです。マイナスの方っていうのは、マイナスに考えていく思考の癖がついてるんですよ。
はい。
悪い方にどんどん行くっていうね。ネガティブな方にどんどん行ってしまうっていう方ってお見えになると思うんですけど、
はい。
それってね、思考の習慣なんですね。なのでそうじゃなくって、小さいこと、日々の生活の中、普段の中から一つずつ小さいことを積み重ねていって、少しずつ達成したりとか、嬉しいことやありがとうということが積み重なっていくと、自分自身に自信がついていくっていうことにつながっていくので、
はい
はい、
ぜひ
少しずつ、
そうですね、
皆さん、はい、やっていっていただけるといいかなと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当大切なことです。ナミさん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、来週はどんなお話でしょうか。
はい、来週はですね、3週続きまして、17日、24日、1日と、
はい、
京都のお話っていうことでね、
はい、
もう私も今年初めてですね、もう京都に桜見に行けない年が、過ぎてしまいましたが、
はい、
京都のね、お話をもう私の知る限りもたっぷりお話ししたいと思います。はい、
楽しみです。皆さん、はい、ぜひ来週もお聞きください。
はい、ナミさん、お願いいたします。
どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、宿命鑑定士ナミさんにお電話でお話を伺いました。以上、ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。